さて今日はですね、臓器移植の中でも最も多数行われているという腎臓の移植について、田崎先生の経験された実例を中心にお話ししていきたいと思います。まず腎臓を患っている、まあ、つまり腎不全というのはどういう病気でどういう治療がされているんでしょうか、田崎さん。
ですね、まず腎臓が悪くなると治療しなきゃ生きていけなくなるので、
はい、
人工透析というような透析をしなきゃいけないんですが、
うんうん、
実際この透析患者さんの今現状は、まあ、私医師になって今22年目なんですけど、
はい、
ずっと増えてますね。
このずっと増えている、
透析患者さんの数というのが一回も減ることなく増え続けている。つまり腎不全の方々がかなり多いっていうのがまず一つですよね。
なんでなんですか。
これがですね、今一番の原因が糖尿病なんですよね。
ちょっとドキッとしちゃう、
ね、
はい。
まあ、食生活、生活習慣病、その様々な理由で透析患者さん増え続けているんですが、うん、この人工透析っていうのがまた大変なんですよ、
うん、
ですね、まあ、1日だいたい4時間程度、週3回、
週3回、
これ永遠に受け続けなきゃいけなくてですね、
はい、
まあ、時間は制限されるので、うん、お仕事を続けられなかったりとか、
あ、確かに
学生さんは学業制限されたりとか、
あ、
例えば旅行行くなんか行っても旅行先で透析受けられなきゃ旅行行けないので、
うんうん、
まあ、旅行なんかもなかなか難しくなってくるんですよね。
あ、
そうですよね。週3、4時間の時間は相当ですもんね。
そうですよ、うん、新潟県でもですね、今透析患者さん5172人もいますから。
そんなに、
そんなに多くて年々増え続けていると透析できる場所も足りなくなってきませんか。
おっしゃる通りなんですよね、うんうんうん、透析施設も限られているので、まあ、結構どこももう受け入れ制限なんて言われてますね。まあ、あと腎臓移植という治療が、まあ、今回のテーマであるんですけど、
はい、
これ人工透析と、まあ、もう一つの日本柱である移植医療、腎臓移植なんですけど、
はい、
まあ、私若干46歳、22年間こうずっと見てきた中で腎移植ほどもう劇的に変わる医療ってないと思います。昨日まで透析をしてた人が移植した翌日からですね、
うん、
もう透析しない、生活がガラリと変わる。昨日まで水は飲むな飲むなと言われてたのが今度水をどんどん飲め飲めって言われるんです。
真逆になるんですね。
真逆になる。時間も全部自由になる。お食事もいろいろなもの食べれるようになる。
あ、食事も制限があるんですね。
そうなんですよ。海外旅行も行けちゃう。こんなにね、劇的に変わる本当に医療って多分私が知ってる限りないと思います。
追加で言うと災害とか起きた場合にね、
うん、
透析だと機械がダメだと透析受けられないわけでしょ。
はいはいはい。
腎移植患者さんね、お薬さえ手に入れば災害にも強いんですね。これもさっきの劇的に加えてほしいなと思います。
なるほど。
へ
ー、もう そこまでもうカラッとこう日常が変わって不安もなくなってみたいな。
う、ね、もう一つあるのはね、女性はこう妊娠出産のチャンスができる。
どういうこと。
あ、じゃあ逆に言うと透析受けてる方はもうそういうチャンスがない。もう
なかなか難しいですね。妊娠はまあほぼ不可能というぐらい言われていまして、透析してるとですね、なのでやっぱり妊娠出産を希望されて腎移植を受けるなんていうのも私たち新潟大学病院にかなりいますね。
へ
ー、劇的に変わります。
劇的に変わる。
まあ
現場で見てるからね先生は。
そうそう
そ
う。
そしたらやっぱり俺もって気には当然なりますね。
なりますよね。
うん、
腎臓って2つあるじゃないですか、はい、で家族間でこうやって1個移植する生体移植があるってちょっと前に言ってましたけれども、うんうん、こういうパターンもあるわけですもんね。
そうですね。今日本だとですね、実は先進欧米諸国なんかと違って生体肝移植の方が、うん、まあ、多いんですよね。
聞くね、よくニュースにもなってますね。
そうなんです、うん、90% が実は生体肝移植になってまして、まあ、ご家族からだいたい提供されるんですけど、うん、昔は親御さんがお子さんに提供するのがまあほとんどだったのが、
うん、
今一番多いのが夫婦肝移植なんですよね。
へ
ー。ご主人がもしくは奥様が提供する。その理由が一番多い病気が糖尿病だからなんですよね。
うんうん、
糖尿病ってみんなこう高齢になってから 透析治療が始まるので。
なるほど。
親御さんから腎臓を提供していただけなくなる。
ああ、なるほど。
あ、まあ、だから夫婦の愛って大切なんだなって
ファンタジスト、
ファンタジスト来たよ。
ファンタジスト、
本当日々思うんですよね。本当日々診療してて、ああ俺の奥さんくれるかなっていつも思ってますもんね。
それは無理かな。
なんでハッキーが言うの。まあでもやっぱそういう病気だから、ご家族力を合わせて戦うみたいな体制が取れてないと病気にも立ち向かっていけないみたいな感じなんでしょうか ね。
なるほど。じゃあ田崎先生、あの質問なんですけれども、はい、移植の方法ってまあいくつかあるというふうに、聞いてるんですけれども、どのようにするのかっていうのを聞いていいですか。
はい、ですね、移植の方法は一つなんですけど、うん、提供の方法が、
提供の方
法が3種類ありまして、そうですね、まあ、あの亡くなられた方からの提供は脳死後の提供と、心臓が止まってから心停止後の提供、この2種類があるのと、さっきちらっと言ったご家族が提供する生体という、この3つのパターンがあります。
はいはい。これ一番多いパターンというのはどういうパターンになるんですか。
数で言うと先ほど言った通り生体、腎臓移植が一番多い。その次に、まあ最近では脳死後の提供による腱腎移植が2番目。
先生見ててこう一番こう、なんだ、手術後にこう良くなるっていうか改善するパターンって どのパターンにはまるんですかね。
まあ、現在ではですね、結構もう成績がだいぶ良くなってきてで、生体腎臓移植も脳死後の腱腎移植もさほど成績変わらないですね。
これやっぱアキさんも関わってると思いますけど、そのシステム作り、ほら時間との戦いみたいなところも、ここの構築ができたっていうのも大きいんでしょうかね。
まあ、私の場合、その亡くなった方からの臓器提供をする場合の段取りが僕のその専門で、
はいはい、
その生体腎移植とは違う仕事なんですけど、おっしゃるようにやっぱりもう全てにおいてエマージェンシーっていうかね、全部緊急な出来事なんで、もうそれは必要、法律上やらなくちゃいけない手続きもたくさんありますけど、
はいはいはい、
同時にその方がいい形で臓器提供されて、いい形で腎臓移植されていく、あるいは心臓移植されていく、この手続きをいろんな職種の方と、警察消防も含めてですね、
だいぶ大掛かりです ね。
地域の皆さん、だいたい1人の ドネーションというか臓器提供で、おそらく50人ぐらいは地域の方動いてるはずです、影の縁の下で。
なるほどね、はい、
なんでそういう人たちの結集が病気の方をリレーするっていうかね、助けるっていうかね、まあ、そういうことになってきてんだろうなと思ってます。
OK です。じゃあ次後半でね、実際具体的にどういうふうな流れになってるのかちょっとお聞きしていきたいと思います。
はい。